理想のデータセキュリティの形、
うん、
これね保健所だと思うんですよ。
保健所、
保健所、セキュリティ所設立した方がいいです
いらないです
というのもね、
はい、
新型コロナウイルスのさ、
はい、
感染拡大が一番最初やべえってなった時さ、
うん、
感染した人が叩かれるムードってあったじゃん。
ありましたね。
あれ良くないじゃん。
はい、良くないですね。
完全にその
良くなかったですね。
感染は社会の問題なのに、うん、個人の責務に負わされてさ、
うん、
もう魔女狩りと一緒だなということがあったわけですけど、
はい、
これ良くないと水野さんも思ってたわけでしょ。
はい、
じゃあ良くないなと思ったら良くないなって声を上げるわけですよね。
うん、
なんであれに声を上げないんですか。
あれ
今まさに同じことが行われ続けてるじゃないですか、ここ10年間。
そんなんあります？
あるんですよ。
感染した人が叩かれるみたいなことが？
みたいなもの。
コロナはもうね、乗り越えた感じありますけど、何ですか？
それがデータの漏洩
です、ね。ああ、はいはい。ああ、確かに確かに。
個人情報の漏洩って、あれ漏洩させた企業むちゃくちゃ叩かれるじゃん。
うん、
むちゃくちゃ怒られるじゃん。
はい、
でもあれ実は、その企業のせいじゃなくて、社会のせいなんじゃないか。
ん？
という議論がございまして、
ほう、
それを描いたのがこちらの本、データセキュリティ法の瞑想ですね。
なんか難しそうなタイトルだけど、
うん、
でもなんか表紙はキャッチーですね。
表紙キャッチーだよね。鍵の形で
軽装さんなんですか。
ブリーチって書いてある軽装書房から、
はいはい、哲学系の人たちからね、絶大な支持を誇る軽装さん、
硬い出版社だよね、軽装書房、
ね、うん、人文系のねイメージありますけれど、はい、
この本面白いぞってなったんで、
うん、
広告案件出してくださいって押し売りした結果、あの無事に軽装書房様に OK いただきまして、広告案件と相になりました。
軽装さんごめんなさい。
軽装書房さん、いつもありがとうございます。お世話になっております。
この前僕があったね、
はいはい、
京都大学でなんか哲学をやってる院生がいたんですけど、軽装、
うん、
さんの方には足を向けて寝れないお世話になりすぎて
そんなにあ、もうじゃあ
哲学系の人とか多分ね、軽装さんにお世話になってるんですよね。
体温がある出版社の、うんうん、そんな軽装消防に無事に押し売りを我々の人はしましてですね
我々と一緒にしないでください僕はしてないです。
僕はしまして、案件とさせてもらったので、本日は広告案件となっております。
お前がそしりを受けるべきですね本当であればね、やっぱりその感染者とかじゃなくて、ね、
やっぱ
ね、
僕が広告案件の押し売りをしちゃうのって社会の問題だと思うんですよ。個人の責めに負うものじゃないと思うんですよ。
いやいや、個人の問題です
いや、そう、俺この本読んで、あ、やっぱそういうもんなんだなと思ったんですよ。データ漏洩って一企業が背負えるようなレベルの問題ではなくて、これ社会レベルで改善しなきゃいけないもの。
てか攻撃するやつが悪いみたいな話じゃなくて、
あ、それもあるけど、それ以上に防衛するものがそもそも社会全体でやっていかないといけないよねと。
うーん、
データの漏洩させちゃうのって社会の仕組みの方にどちらかというと責任があるんじゃないっていう本ですね。
あー、ちょっと考えたことない観点ですね。
まあ、ちょっとだから直感と違うというか受け入れがたいと思うんで、うん、今日はこの本縦本にしながら喋っていこうかなと思います、
はい、
この本硬い本なんだけどさ、
うん、
あの書いてる人がセキュリティ法の専門家、
はい、
ホワイトハウスとかに政策提言を行っている、
うん、
めちゃくちゃちゃんとしたアカデミア実務できる人が書いてる本なんです
よ。じゃあ硬いじゃん
と思うじゃん、
うん、
俺この本の何が素晴らしいって、そんだけ硬い骨太本なのに、うん、一コマ漫画がめちゃくちゃ挿入されてんの。
一コマ漫画が挿入されてんの軽装書房が。
一コマ漫画がね、いっぱい入ってんですよ。10個ぐらい入ってんの。
軽装書房さんってそんなノリの感じだったっけ。
だから俺も硬い本だろうなと思って、あんまり面白くないだろうなと思って読み始めたら、うん、楽しいってなっちゃって、ユーモアがね素晴らしいです。
あ、
この著者。
そう
ですか。ちょっと一コマ漫画一個見せるね。
はい。
ちょっとね、あの
理解できるかな俺でも。
そう、高度なジョークみたいなやつ水野さんに見せるとあんまピンとこなさそうなので。
来ないです。
わかりやすいやつ、図8の2。すごいちゃんとした書き方で、図 8.2、はい、
論文ですね、もうなんかね、
図 8.2 って書いてあるやつが、はい、これ一コマ漫画になってますね。ちゃんと
僕のパスワードは素晴らしいから君にも教えてあげるね
陽気ながね、陽気な欧米人の男性がね、うん、言ってますね、隣の友達に、
ペブカク
これペブカックでしょ、
はい、
プログラムエグジストビトゥインチェア&コンピューターか、
うん、
チェア&コンピューターですかね、
はい、
のもうだから最たるものよね、これ。パスワード、いいパスワード設定できたのが嬉しすぎて、友達に教えちゃう男性。
アホだな
っていうのが描かれてるんですよ。
はいはい。
っていうこういう一コマ漫画がね、多分パラパラめくってみたら他にも出てくる。他のやつがちょっとわかりにくいんだよな、それだけ切り出しても。
図 7-1。ちょっと待って、ここに私たちがお客になれば個人データを変えるって書いてあるわよ。このシステムは難攻不落だ
ね。水野さん、読み方逆ですね。あの左から右に読まなきゃいけないやつです、それ。あの2コマ目をまず読みましたね今ねポンコツだな水野の瞑想が見られましたね。さすがですね、署名の通り、
うるさい、
ちゃんと瞑想
うるさい
うるさいってなんだよ。
死後厳禁だこの番組は
ラッシュにならんのよそしたら
なるほど、このシステムは難攻不落ね 個人データを入手する方法はなさそうなので諦めて次に進もう。だからハッカーですねこれ。
そうですね。
でちょっと待って、ここに私たちがお客になれば個人データを変えるって書いてあるわよ、うん、
これは2コマ漫画だね。
うん、どういう状況かよくわかんないですね。
そうですね、あんまこれだけだとピンとこない、うん、これ要するにそのハッキングするのは大変なすごいデータをしっかり扱っている企業をハッキングしようとして苦戦したんだけど、
うん、
その企業は顧客向けにお金を払うと顧客の個人情報を売ってくれるサービスを展開していたっていう本末転倒やないかいっていう風刺ですね。
アホですね。
そういうようなことが実際世の中にあるよねっていうのを風刺する2コマ漫画とか1コマ漫画とかがいっぱい載っている、
はい、
ということでね、あの骨太の割には柔らかく読める、
うんうん、
ユーモラスな語り口で読める本なので、これいいなと思って、はい、ゆるコンピューター科学ラジオ向けだなと思いました。
なるほど。
以前さ、セキュリティ会やったの覚えてる？
ペブカックの話したやつ。
あ、そうそう、ペブカックの話したやつ、うん、情報セキュリティの敗北史。
はいはい、ペブカックの話してましたしてましたよね結構
それしか覚えてないじゃん唯一覚えてる単語の話してるじゃん。
なんかおしゃれな想定でした。
うん、本がね、
うんうんうん、
他に覚えてるキーワードないっすかね。
こ
ういう新しい学問生まれたんだよねみたいな話したんだけど、
セキュリティ経済学、
セキュリティ経済学みたいな話したよね、
はいはい、行動経済学みたいな人がどういう風に動くのかっていうものと、ね、セキュリティを掛け合わせようと、そういうムーブメントが
あると。そうですね。なぜ人はセキュリティをちゃんとやらねえんだと、うん、ちゃんとやらせないとって思ったけど、それは合理的な人は、うん、そもそもその手間をかけるより、うん、感染のリスクを犯す方がいいから、
うん、
だからあえてやらないんだよと。人間の性質、インセンティブを考えるとセキュリティってよりよくできるんじゃないかっていう新しい学問が生まれたっていう話しましたね、
はい、
でただその回で、うん、俺自分で喋って自分で納得いかねえなって思ったのが、なんかね、じゃあ具体的にどうしたらいいのっていう話がもやっとしてたんだよね、
うん、
この本でその答えが、
うん、
この中に書かれていました。
なるほど。
具体的にこうすべきだって。実際彼はだから著者は提言を行ってるから、こういう政策にするとうまくいくよっていう具体的な答えをしっかり書いてくれているので、うん、まああれの続きだと思って見てもらえるといいかもしれないですね。
はい。
今日の構成としてセキュリティ上の問題を挙げます、
うんうん、
その後従来こうすると解決するよねって言われてた従来策を挙げます。
はい。
そして本当の解決策も挙げます、
うん、
従来策だと解決しないんですね問題はね、うんうん、で1個目の問題早速いきましょうか、
はい、
問題1、
はい、
フィッシング詐欺に引っかかりまくる、
うん、
人はすぐフィッシング詐欺に引っかかるんですけど、
なんだっけ、フィッシング詐欺って
何か
振り込んでくださいみたいなやつとか、
うん、振り込んでくださいは振り込め詐欺じゃないですか
ケンはなかなかジョークが得意だね
腹立つわ、一コマ漫画に影響を受ける
ね。なんだっけ、フィッシング詐欺ってどうなんだっけなんかウイルスメールとかフィッシング詐欺、ウイルスメールか、それ
それはウイルスメールでしょうね
だから口から出るもの全部名前ついてるわあれ、フィッシング詐欺どんなんだっけ、
例えば典型的なのは、
はい、
なんとか銀行ですと、
うんうん、
なんとかに問題が生じましたので今すぐこの会員サイトにログインして何々の手続きを取ってくださいって送られてくるんですね、はいはい、でそれのリンクをクリックするとどうなりますか、
架空請求あれそれ違うか、それ振り込め詐欺、あれ
か、まあそれ架空請求
ですね、あれ調子悪いな今日大丈夫そう、
別の名前ちゃんとあるやつを全部言ってくれてますね、
はいはいはい、
じゃなくて、
え、あのだからパスワードとか個人情報を打つとそれが全部筒抜けになっちゃうってやつ、
そうです、
はいはい、
つまり偽サイトに飛ばされてるわけですね。
ああ、はいはいはい、
なんとか銀行のログインページによく似た偽サイトを用意して、
うん、
そこにみんなアクセスして ID とパスワード入れちゃうから、うん、それが漏洩する、
うんうん、でその後だからその偽サイトを作ったやつはその得た情報で、
うん、
その銀行にログインして金引き出すみたいなね、
そうです、
はい、
それを得たやつは本当のサイトにログインできるから、うん、それでお金もらえましたみたいなやつですね、はい、このフィッシング詐欺に引っかからないようにするにはどうしたらいいのか、
うん、
従来の解決策何だったか分かります、
注意喚起
あ、でもまあ割と合ってるかな、
うん、
URL をちゃんとチェックする、
ありますよね、
ですね、
ただ私のような高度なインターネット人にとってはですねはい、はい、URL がどれぐらい変でどれぐらい普通かがよくわからないのでござる
全くわからないんですよね水野さんね、
わからないですね、たまにツイッターとかでね、
うん、
ここ見ればわかりますって言って、
うん、
ドットコムじゃなくて、
うん、
なんかとかドット JP じゃなくてこうなってますみたいに言われてもそうでござるか
何ちょっと侍の喋り方なん
だ分からん、
まあ、水野さんはね全くチェックしてないですよね、
全くチェックしてないです、
ということでですね、従来の解決策 URL をチェックしましょう、これみんなからめちゃくちゃ啓蒙いっぱい出てたんですよ一時期、
はい、
子供にまでこれ言っててさ、小学生とかに対して警視庁がなんとかこれやらせようと思って小島よしおさんとコラボしてましたね小島よしおさんが
うん、小島よしおさんって URL って変でも関係ないく
らいですか。確かに、うん、でもそんなの関係ねえってなりそう。
なりますよね。
いや違うんですよ、小島よしおさんはちゃんとフィッシング詐欺に引っかかった時に、はい、偽サイトだった、下手こいたーって言ってました。
なるほど、
そっちでした。
でも、ID やパスワードが漏洩しても。
そんなの関係ねえじゃないんすよ。うまくいってないから。
言ってないか。
圧倒的な子供人気あるからね、
うん、小島よしおさん、ね、うん、バカ受けしますもんね。
そうそうそう、だから URL ちゃんと確認すればよかったっていう、下手こいたっていうプロモーションを警視庁がやってたぐらい、
はい、
これめっちゃ頑張ってみんなやってたんですよ一時期、
うん、
ただね復旧せんのよ、
うん、
誰も見ない、
うんうん、
全然見ないのよ、
うん、自慢ではないですが私も。
ということでこれ合ってんすよ対策としては、うん、
はい、
やるべき対策としては合ってんだけど人にやらせられないから、
うん、
結局絵に描いた餅だなという結論になりました、
はい、
じゃあ本当は何をすべきなのか、うん、この本でも説かれてるもの、うん、想像つきます。
最近だとさ、
うん、
URL クリックするときにさ、
うん、
危険なサイトの可能性があります、ね、飛びますかみたいな出るじゃん。
あるある、
あれです。
非常に残念ながら、
はい、
水野さんが多分言ってるのはあの SSL 証明書がないサイト、
あ、出てきますね、
とかに出てくると思うんですけど、それ単に技術的な問題なので、
はい、
その SSL 証明書を取得することは別に偽サイトでもできる、
あ、
詐欺師でもできるので、
そうなんですね、
はい、それだと解決しないですね。
なるほど、どうすればいいんですかね。これ僕考えて答え出ます？
出ないかも。
出ない、
突拍子もない発想がちょっと必要かもしれないですね。ただ技術の話ではないです。
あ、そうなんだ。
技術的な、純粋に技術的な話っていうよりは発想の転換ですね。
はあ、詐欺師を撲滅する。
あ、転換したね発想。
詐欺師に両親に訴えかけるようなやっぱり広告が打ちまくってね。
そうですね。いやか、俺もう一個ねすごいいいプランあるのが、
はい、い
や、こんだけ AI が発展してる時代ですから、はい、犯罪を犯しそうな人の因子ってもう分かってるわけじゃないですか、
うんうんうん、
だから国民の統計データ全部取ってきて、一人一人に対して犯罪を犯すかどうかっていうのを AI がジャッジして、
はいはい、
犯罪を犯すと判断した人はその前に捕まえてしまう、
はいはいはい、
事前に捕まえるっていうアイディア、これなんかいいんじゃないですか、ね、
それマイノリティリポートやないかい。それマイノリティリポートやないかい。
あ、これフィリップ・K・ディックの名作マイノリティリポートの世界でしたね。
それマイノリティリポートやないか、うん、
あ、それで困ったよっていう主人公の物語だったんで、これ良くないですね。
ダメ
です
、ね、SF やないか、
やらない方がいいですねこれはね、うん、ということで全然それとは違う発想の点が必要になるので、
はい、
答え言っちゃいますと、
はい、
二者間認証、
二者間認証、
別名相互認証をすればよい、
はい、
っていうことになります。
二社っていうのは二つの会社、
二
つのもの、
二人のもの、
はいはい、
銀行とかってさ、やたら本人確認を俺たちに求めてくるじゃん、
うん、
運転免許証出してくださいみたいな、
俺だっつーの。
そう、俺だよって言っても顔パスで絶対言わせてくれないじゃん、
うん、
だから銀行って個人を認証するのがもう癖になってるわけよ。
はい、
なんか知らんけど個人って銀行を認証する癖なくない？
銀行は認証しないですね、確かに、
ね、銀行はもう銀行ですって言われたら、あ、なるほどって言って証拠見せてくださいってならないじゃん、
はい、
そのせいだよねこれ根本的には。
ああ、なるほどね、銀行確認すると、
そう、本人確認ならぬ本銀確認しないといけない、
はいはい、本行確認かな、どちらかというとね。
本銀って言葉ねえか。
ないですね。
本行確認をしたらいいんじゃないかということで、これ具体的に技術的にじゃあどうするかっていうと、いろんなやり方あると思うんだけど、
はい、
事例としてあるのは、銀行に口座開設するときに書類と一緒に好きな写真1枚送る、
はい、
銀行に、
うん、
飼い猫とかでいいですね。でその写真を銀行は、分かりました、じゃあこれを使って今後私の身元を認証してください、
うんうん、
って言って銀行のログインページに飛んだりしたら、その画像出てくるようにすればいいじゃん。
あ、
ログインの過程の途中でさ、パスワード入れさせる前に一旦 ID 入れた段階で猫の画像出てきて、
はい、
本物でしょって言われて、あ、この画像持ってるってことは本物だ な、
なるほど、
じゃあパスワード入れよう、
はいはい、
こうしたらよくない？
なるほど、
引っかかりようなくならない、そしたらフィッシング詐欺に、
ね、なるほど、面白い観点ですね。
これだから URL をちゃんとチェックしようって言ってもどうせみんなできないんだから、うん、そういうのやめて、もうそもそも確認フローを変えたらええやん。
はいはい、なるほどね。ただ問題もあるな、それは。
何ですか？
めんどくさいし覚えられないよね。
そうなんだよね、めんどくさいね。
もう前も話したかもしれないけどさ、
うん、
証券口座のパスワードが覚えらんのよこれ。あのさ、
そうだよな、
ログインパスワードと取引パスワードがちげえからさ、
あれやばいよな。あれマジでやばいよな。
あれマジでむずい。ガチでむずい。あれ取引できんもん俺も。
水野さんがそう言うと思ってですね、はい、僕が持ってきた問題に、パスワードの管理失敗しちゃう、はい、これです。
最近はですね、ただですね、
はいはい、
ありがたいことにね、
はいはい、
Google さん、
うん、
パスワードマネージャー
やってくれるね、あいつね。
あちらのおかげでね、本当に助かり申し上げてる。
Chrome がね、自動でやってくれるよね。
はい、
あれもうありがたいですね。
そうだから、さっきの話にもちょっと戻すと、
うん、
送った写真なんだっけってなったら、
うん、
偽サイト側も、
うん、
写真、あ、でも写真なら別に覚わるか。
写真ならね、だって
偽装した写真とかできんか、あんまりな。
そう、うちの飼い猫 って送ってると、うんうん、そいつの飼い猫出すのは至難の技だから失敗しそうだよね。
そうですね。だからその人が手元にあった写真を適当に送ったりしてなければ、
ああそうだ、ね、
一貫してちゃんとした何か写真を送っていれば問題ないか。
そうだね。
でも一貫した写真を送るとそれが漏洩すると全て入れるようになっちゃうからあんまり良くないのか。
そうだね、うん、まあでも比較的写真とかだったら楽じゃない。
まあそうかそうか、
いろんなパスワード覚えとけとかだったら大変だけど、
はい、
うちの猫とかうちのおかんとかいろんな画像を上げる分には割と楽じゃないですかね。
そうですね、確かに。ああまあいやいや意外といいのか。
そうこれ結構いいなっていう、うん、あと目から鱗だなと思って。
そうですね、確かに。俺も銀行認証してやろうっていう ね
考えたことなかったよね。
ないですね。
俺もずっと URL ちゃんと 見ろって言われ続けてきたから、はい、人生で。あ、それ以外の解決策あるんだっていう驚きがありましたね。
確かにね。つうかさ、それしなくてもあの二段階認証で結構いけない。
あ、いけます
ね。電話番号を事前に提出したものがあって、そこにじゃあ認証コード送るからねでいけますよね。
あのね、二段階認証もかなり有用な対策ですっていうのをちゃんとこの本にも明記されているんですが、はい、二段階認証の最大の問題点はあのめんどくせって言って切るユーザーがいっぱいいる。
二段階認証はね、あれやどうやらめんどくさいよ。
めんどくさいよなあれな。
どうやらめんどくさいあれ。
めんどくさいよ。
なんでわしさ銀行のアプリ開いとんのにさ、Gmail 一回飛ばなかんの言ってねえ、もう
ありますね。
何して調子言ってね。
あれめちゃくちゃめんどくさいんですよね。
まあむちゃくちゃさ本当にわや。
方言のすごいな勢いが。
怒りがね。
そして僕が用意してきた問題2はパスワードの管理失敗しちゃう、
うんうん、
これですね。さっきも出てきたよね、僕のパスワードは最高だから君にも教えてやるよみたいな、
うん、
マジでみんなパスワードを守ろうという意識が全然ない。みんなやっぱパスワードの管理に難儀しまっくりなわけですよ、
うん、
あのパスワード付箋に書いてモニターに貼っちゃうやつね。
はい、
非常によく見られた光景ですよね、
うんうん、
とかパスワードに1111使っちゃうとかね、
はい、
めちゃくちゃそういう失敗事例いっぱいあるし、そこまでひどくなくてもパスワード全部使い回してるせいで1個漏洩したら終わるパターン、
うん、
これ非常に頻繁にありますよね、
はい、
従来の解決策は何でしょう。
パスワードを連想できないような、
うん、
文字列にするように制限をかけるとか、う
ん、よくあるよね、数字と記号と
大文字
入れてとか、なんとかを使ってくださいみたいなやつあるよね、はい、おっしゃる通りです。それも一つ大事な要因、推測されづらい文字列にしてください、
うん、
もそうだし、じゃあ使い回してもいいんですか、謎の文字列だったら
ダメか、
うん、
なんかさ最近さ、
うん、
安全なパスワード自動で生成してくれるよね。
あるあるあるある。だからパスワードマネージャーツール大体あるよね、うん、これ安全なやつ適当に出しておきましょうかって言ってくれるよね、はい、そのツール使ってもいいんだけど、
うん、
パスワードマネージャーのパスワードは結局管理しなきゃいけないですよね、
うん
うん、だから一旦そのパスワードマネージャー的なツールの話は置いといて、
はい、
自分でパスワード設定するとき何しろって言われてたかというと、
はい、
従来の解決策、使い回しは一切するな、
うん、
ランダムな文字列にしなさい、
はい、
そしてそれはどこにもメモせず記憶しなさい。これが従来の解決策ですね。
どうだい無理だがね。こんなもん何言ってござる。
おっしゃる通りなんですよ、うん、これさ合ってんのよ解決策としては。しつこいようですけど、うん、従来の解決策って全部合ってんだけど、うん、できないのよそんなこと、
うん、
できるやつこの世におらんのよ。
もう最近はさ、もう何から何までパスワードいるからさ、
そう
パスワードまみれなのこっちは。考えてくれこっちのことって。
めっちゃわかるめっちゃわかる、
はい、
だからね、この従来の解決策ってやつの問題はあまりに人間的制約を無視し続けている、
はい、
無視してしまっていること、理想論に走ってるのが問題だと思うんですよね、
うん、
のでこの本はねやっぱリアリスティックです。ちゃんとそれじゃないからできる範囲での最善解をやらせよう、うん
はい、
ってことを言ってます。ってことで著者の言ってることをすごくざっくり噛み砕いて言いますとですね、パスワードを使い回す件、
うん、
こちらもうしょうがないっす。
ほう、
使い回しましょう、
うん、
使い回した方が現実的だから、
うんうん、
使い回して良いです。
覚えられるからね。
ただし、
はい、
極めてクリティカルな非常に重要なものに関しては違うものにしましょう。
あーなるほど。
まあだから僕らで言うとあれですよね、 Google アカウントの ID とパスワードとか、
あ、はい、
あれほぼ人権じゃん、
うん
あれそんなことない、
う
ん、
ほぼ人権。
Google アカウント乗っ取られたら人権なくなる気しない？
あーでもそうか、ドキュメント、スプレッドシート、
そうそうそう、
ドライブ、 Gmail 全部、
その辺は全部使えなくなる。そう、 Google のサービスは全部使えなくなるし、
うん、
俺よりは悪いのはさ、 Notion のログインとかもさ、
うん、
全部 Google アカウントでログインをしちゃってるから。
そうだ、
これ Google アカウント取られたら俺いきなり何もできなくなって大変なことになるな。
ちょっとパスワード変えてきます。
脆弱もしかして Google アカウントのパスワード、
別に
ダメそう、
別に
ダメそう、変えましょう。
全然別に、うん、
今日家帰ったらぜひ Google アカウントのパスワードだけは他と全く使い回していない、全く推測されない文字列にぜひしてほしいです。でそれ以外のさ、重要度が低いサービスに関してはもうしょうがないから、
うん、
最悪破られても構わんぐらいのものは、
はい、
覚えやすいものでいいんじゃないでしょうか。もう
なるほどね
っていうのが、まあ著者の言う現実的な解決策ですね、
はい、
これだったらなんかできそうだよね。
確かにね。
でこの教え書いた後にさ、著者の筆がまたいいんすよ、
うん、
引用しますと、良いセキュリティとは良い子育てと同じだ、
うん、
親はついあれこれと文句を言いたくなるが、気になることを全て改めさせることはできない、
うん、
中略、完璧は善の敵になるですね。
善
善、あ、良い、
はあ、はあ、なるほど、
良いものに、完璧を求めると良いものにならないよねってこと
だ
ね。
うん、
これめっちゃ良くない？
そうですね、
リアリストだなーっていう。
平ですからね、
うん、人間はね、
私は、はい、
主語でかいと怒られるから私はね、
私は平ですから、ええ、
水野さんちょっと謙虚なんで私はって言ってますけど、やっぱねセキュリティ系の本読んでると人って基本的には平だなって、うん、めちゃくちゃ思わされますね。
本性ですよ人間の
コロコロ変わるな、なんか、うん、さてちょっとジャブ的な問題を今2つ見てきたんですけど、
はい、
そろそろ本丸で問題3いきましょうか、
はい、解いちゃうよ。
でっかい企業とかが顧客情報を漏洩させちゃう、
うん、
これですね、
はい、
大問題ですね。すごい怒られるよね、
信用失うしね。
ベネッセとかがありましたけどね、
ありましたね、
でかい騒動とかね。この問題どうやって解決するべきなのか、
うん、
まず従来の解決策って何だったか分かります？
セキュリティをめっちゃ強くするっていう、
まあそうだね、
はい、
それ以外に何か思いつきます？社会制度の方ですね、どっちかっていうと。
ああ、だからそうやってデータを盗んだ人間に強い制裁を加えるということですか？
ああ、それもあるでしょうね当然、
はい、
それ以外に制裁が他にもう一個あるよね。
なんかありますっけ？
データを侵害させた企業ってそのまま野放しですか、
はい、あ、罰金とか食らうっけ？
そう、罰金も食らうし社会的制裁も受けるよね、訴訟を起こされて。
そうですね、ああ、そっかそっか、確かに、ね、
顧客に賠償金を出さなきゃいけない。あ、ごめん、日本の法律で制裁食らうのかな、ちょっと定かでないですけど、少なくともアメリカの法律だと、はい、まあそこそこの罰金とかが、
確かに責任をね取らされると。
そうですそうです、州とかに取られるわけですよね、
うん、
で確かにこれでちょっと良くなる側面ってあると思うんですよ、
はい、
ノーペナだったらさ、
うん、
そんなもん気にせんわーって言ってる人たちがなんか失敗したら怒られるらしいぞって思ったら頑張らなきゃいけなくなる。
そうですね、はい、
いうことって社会的にまああるじゃないですか。
うん、
ただね、著者はねこれ結構的外れだなって言ってますね。ミスったやつを責め立てるシステム、これちょっと魔女狩りで、
うんうん、
あんま意味ないよってい う社会的に全然良くならないよっていうこと言ってます。
はいはい、
まあ、っていうのもデータセキュリティの侵害って公衆衛生に似ているらしいんですよね。
はあ、はあ、はあ、
最初の話にこれ戻るんですけど、
はい、
感染症とかに似てて、
はい、
社会全体で対応しなきゃいけない、
うんうん、
らしいんですよ、うん、
はい、
これちょっとじゃあ事例いきましょうか、ピンときたいと思うんで、
はい、
米国史上最大のデータ漏洩が2013年に起きたんですけど、
うん、
知ってます？
聞いたことないと思いますね。
これね、あんまり日本でニュースになってない気がする。俺もあんま知らなかったんだけど、
はい、
ターゲットっていうディスカウントストア、
全然知らん
があるらしい、まあ、でっかい小売店だよね、
はい、
ターゲットっていう会社があるらしくて、ここが史上最大のデータ漏洩のターゲットになっちゃいました、
うん悲しい社名
ですね。
悲しい店名ですね、
当然ですがこの本の著者ユーモラスなんでむちゃくちゃいじってましたこのターゲットの店のロゴは的に矢が刺さっているものだが、まさに彼らはハッカーにとって矢を撃ち抜かれてしまったわけだみたいなボロクソ書いてました。
店のねやっぱ名前からね狙われやすい名前するとよくない、これもセキュリティですから。
よくないですね。
やっぱり僕がね仮にディスカウントストアとか作るんだったら、うん、でその顧客のねデータ集めてポイントカードとか作るってなったら、はいはい、もう店の名前当然決まりですよ。
何ですか？
ハッカー様ごめんなさいやめてくださいこれ
先に謝っとくパターン、は
い、ディスカウントストアハッカー様やめてくださいごめんなさい、これですよね。
あの買い物行きたくないそこにあ、ちょっとさ、
牛乳しっかりしてそうじゃないですか。
母さん、牛乳ハッカーさんもやめてください、ごめんなさいに買いに行って、全然伝わらないっす、うん、
伝わらない
っ
すよ、これ。
不便、不便。
プライベートブランドとかもね、ハッカーさんも素敵ですとかね。
でも、ちょっと面白いな、うん。そういうさ、面白店名の飲食店結構あるじゃん。なぜそばにラー油を入れるのかみたいな。
ハンバーガー飲み物とかね。
ね、そういうので、ちょっともしかしたら逆に受けるかもしれない、
ね。逆にね、スーパーであるかなって思いましたけど。
うん、面白い。水野さん開業するときはぜひそれでやっていただいて。はい、まあ、ターゲットはいずれにせよそれで狙われちゃったわけで、
うん、
7000万人の顧客情報が流出したということですね。
結構いったね。結構いったね。
桁違いだね、これね。
アメリカだから違うね、やっぱね。
まあ、ということで、これによって出た損害はおよそ2億9000万ドルぐらい。
2億9000万ドルぐらい。
300億とかですか？
いやー、
すごいっすよね。
大変だな。
とんでもない額の損をしたと。
はい。
この事件のショッキングなところがありまして、
うんうん、
ターゲット社って、セキュリティ意識が希薄な会社じゃなかったんですって。
ははは
それどころか、数百人のセキュリティ専門チームを雇い、
うん、
高性能なマルウェア検出ソフトに投資をし、
はい、
セキュリティに何百万ドルもかけて日頃必死で守っていた、
はいはいはい、
のにデータ漏洩したらしいんですよ。想像つきます？なんでか。
内部の人間がやっていた。
あ、だからスパイ的なね、
うん、
人がいた。
200人も人を雇うということはそのリスクは増えますよね、は
い
は
いはい、あー違いますね。
あ、違う。
そうだったらまだ救いがあったかもしれない。
あー、もっと救いない。
救いないよこれ。
うっかり セキュリティ違反じゃない人が何かまずいことを漏らしてしまった。
あのね、もうほぼ正解と言っていいんじゃないでしょうか、はいはい、ほぼ正解で、正解はですね、あの外注してた空調管理会社の社員かなんかが、うん、業務上必要だからそのターゲット社のシステムにつないで何かの名簿取得できるみたいな状態にしてたんだけど、はい、そいつ外部の空調管理会社のやつだから、うん、そのせっかくターゲット社が導入してる高性能なマルウェア検出ソフトとか全く入ってないんだよね、
うん、
ど素人のパソコンで、
うん、
そのターゲット社のシステムの一部にアクセスしちゃったせいで、うん、そいつがむちゃくちゃいろんなものに感染してるせいでそっからこう入ってきちゃったらしいんですよ。
ウイルスをね、
ウイルスが
持ち込んじゃったと。
そうなんですよ。
あちゃ
かわいそうじゃない、ターゲット。
そうですね、
これで
夢な、
これで社会的制裁でめちゃくちゃお金取られてるのめっちゃかわいそうじゃない。
確かにね。
ということでこれやっぱ公衆衛生の話に似てるよね。
確かにね、うん、
そいつの責任っていうか、うん、社会の問題だけどなっていう感じしません？
うんうん、まあ、少なくともだからターゲット社の怠慢って結論付けるのは早計な気がしますね。
そうだね、ちょっとかわいそうだなっていう感じです、はい、あただちょっとこれ今ね、あの面白くするために単純化して喋ったんだけど、実際にはターゲット社もかなり悪いところはあった。侵入するとこまではまあ100歩譲ってしょうがないかなとしても、侵入した後の動きとか結構お粗末だったっぽかった。
うーん、
なんかね詳細書いてなかったんだけど、バンガロールのセキュリティチームの人はここやばいかもっていうアラートに気づいてたんだけど、それをミネアポリスのセキュリティセンターに通知した、
うん、
ミネアポリスの人がそれを無視したらしくて、
うんうんうん、
なんかあったんすかね、縦割りというか縄張り意識みたいなのあったんすかね、
は
い、
あまあ、とかあとね、アラートが出すぎると人はそれに注意を払わなくなるってのもありますよね。
その話したけどね、あの、はい、情報セキュリティ敗北誌で、うん、そういう部分もあったのかもしれないですね。まあ、いずれにしろだからターゲットとしても多少お粗末なことはあったんだけど、やっぱ社会全体としてこれ取り組まないといけない問題、外から入ってくる分には防ぎようないから、
うん、
っていうことで公衆衛生に似てるよねって著者は言っていて、
はい、
じゃあ本当の解決策なんでしょうね。コンピューターウイルス感染が公衆衛生と同じなんだとしたら何をすればいいんだろうね。
インターネット通信のロックダウン
あ、結構過激派ですね、水野さんの感染症対策。
やっぱりね、もう閉じ込めないともう
あのニュージーランドの首相タイプですかね、
はい、アーダーン的な感じでね、行っちゃうかと
ね、すごかったもんねあれね、はい、もう感染者ゼロでずっと行きますっていうスタンスでしたね。
中国のゼロコロナ政策こういうのに見習っちゃうっていうそういうのはどうでしょうか。
結構過激派ですね。もうちょっと緩和というかね、
経済との両輪を回す感じですか。
バランスをやっぱ取りながらやっていきたい気がしますね。
あ、なんだろうね、そのパターンのやつ防げんの。でもわかりました、
はい、
連帯責任ということで、うん、国民全員から罰金を取るどうでしょう。
すごいね、ハードな連座制ですね
ハードめの連座制です、
はい、結局マイノリティリポートの世界みたいになってきません？結局ディストピアじゃないそれ。
そうですね、もう怒る前から罰金じゃあもう
ダメですダメです、もっとやっぱ優しい世界がいいんで、
うん、
これね、著者が書いてることはもうちょっとマイルドなんですけど、僕の言葉で言い換えると保健所っぽくすりゃいいじゃんと。要はその保健所ってさ、事前に感染防止策やってるかどうか、はい、飲食店に指導に来てくれるわけじゃん、
はい、
問題が起こった時に来るんじゃなくて、
うん、
開業前に来るよね、
はい、
ここ今ゆるがくとカフェって僕らが出した飲食店で収録してますけど、ここもオープン前に保健所の人見に来て、
うん、
あーだこーだ言ってくれたんですよね、
うんうん、
まあ、あの具体的にはですね、厨房の上、最初はあのスケルトンの状態で開業しようとしてたんですけど、
はい、
あの厨房の上これだと許可出せないですよ、上のなんかポロポロした天井のやつ落ちてきません、
確かに
コーヒーにって言われて、うん、ああすいませんってなって慌てて天井を張ったりしたんですよね、
はいはい、
だからそういう事前の対応策をしてくれる行政機関があるわけじゃないですか、
はい、
でそれがあると、まあ、換気の指導とかもね、うん、してくれるので感染症とかって広がりにくくなるよね。
なるほど、
だから現在事後対応にばかりこだわっているんだけど、事前対応に移した方がいいんじゃないかっていうのが著者の主張ですね。
例えばだからそういう専門的なスタッフを定期的にその企業のセキュリティのところに派遣して、
そうだね、
ここをまずいですよっていう指導をするとか
って
ことですか。
するとかってことでしょうね。あとはウェブサービスを公開する前に一回この行政機関に相談してくださいね、
うんうん、
それで許可出たら開業できますよ、
はいはい、
みたいな感じじゃない。
この話俺ずっと聞いてて、
うん、
すごい頭の中によぎってたのは、
うん、
あの労基署のことずっと頭によぎってて、
はいはいはい、
長時間労働とか、
うん、
労働基準法違反の働き方をさせるっていうことが、うん、まあある会社が悪だからだっていう話に結構なると思う、
うん、
なりがちだと思うんですけど、はいはい、ただなんかもうちょっと枕の目で見ると実際には人手不足っていう構造的な問題だったりだとか、
そうだね、
まあ、業界の慣習みたいなものもあるかもしれないし、うん、っていう意味で結構その労働基準法もの違反とか、
うん、
長時間労働みたいなのも社会的な問題だなって思う部分も結構あるんですよ僕。
そうかもね。
で実際そして労働関連に関しては労基署っていう当該の行政機関があって、うん、そこが定期的に例えば監査に入ったりするわけじゃないですか、うん、だからセキュリティもそういう感じ、まあ保健所と一緒かもしれないけど、
うん、
結局問題を一個のとこに 期すんじゃなくて社会的なものとして期し、ね、かつ行政機関が定期的にチェックを入れたりすれば良いっていう話をしてるん
ですよね。そういうことですね。
だからなんかすごい労働問題も同じような捉え方できるなって聞いてて思いましたね。
のかもしれないね。まあだから結局さ、うん、行政機関がもうちゃんとあるものってさ、そのことに気づいてるわけでしょ。
うん、
その問題起きた時に過労死する人が出た時に動いてたんじゃ遅いから、
はい、
もうちょっと事前に基準を作っといて、
うんうん、
しょっちゅう監査に入れる仕組みを作っとこうっていうことですよね。
はい、あ、そう思うとさ、
うん、
法整備遅れてますね。
でしょ？セキュリティって。そうなのよ。うん、マジで僕全然さ、そのアマチュアウェブサービス作りの人なんですよ、
うん、
だから今まで5個ぐらいウェブサービス作ってリリースしたことあるんだけど、
はい、
その僕でさえちゃんとやっているレベルのセキュリティ対策を結構でかい企業がやってなくて、とんでもないニュースになってることとかよくあるんですよ、
はい、
具体的にはね、パスワード、
うん、
パスワードってさ、顧客のパスワードそのまま保存しちゃいけないのよ。
ほう。
顧客のパスワードそのまま保存しちゃうとさ、漏洩した時にさ、
うん、
それこそ使い回してるサービス全部にログインされちゃうじゃん、
はいはい、
だからそのまま保存しないで加工して保存すんのよ、
うん、
一方向にしか変更できない加工を施して保存する、
はい、な復元できないように
そういうことです、ね、
はい、
だから A から B にすることはできるんだけど B から A にできない加工をして、うん、B を記録しておくの、
はい、
でそうすると B が漏洩してもみんな問題にならないし、
はい、
でもちゃんと入力したパスワードが合ってるかどうかのチェックはできるじゃん。
あー、なるほどね。
っていう、まあ、ハッシュ関数って言われるものを使ってチェックするんだけど、
はい、
これこんなん常識なのよ、
うん、
これやってない企業とかよくあって、
へ
ー、データ漏洩した結果平文そのままの状態で保存されてたパスワードが漏洩しましたみたいなニュースよく見るから、
うん、
これはね、行政機関が確かに監査してないゆえの問題だなってめっちゃ思いますね。今ググったらあれですね、 Facebook が平文で保存してたっつって、数億ユーザー数億人分のパスワード平文で保存してたっつってめちゃくちゃ怒られてるニュースとかが出てきましたね。
堀本さんでもやってることを Facebook メタがやってなかったと、
Facebook 社がやってなかったっていう話がありましたね。あと有名なのタクファイル便っていう、まあ、ファイル送るやつだね、
はいはい、
もう平文で保存してたっぽくて結構それも一大ニュースになったっぽいです。
へ
っていうことがあるから、はい、やっぱいるよ、保健所ならぬセキュリティ所。
いるね。
セキュリティ所やっぱあった方がいいっすよ。
必要そう。
うん。
まあただあれか、ウェブサービスの量が多すぎて。
そうなのよね。そこも実務とのバランスだよね。
人手不足なのにっていうね。そこ
難しいっすね。まあ、でもね、あれなんだよ、マッチングアプリに関しては届け出があるんだよ、事前に、うんうんうん、インターネット異性紹介事業者届けっていうのを所轄の警察署に出さなきゃいけなくて、
はい、
まあ、そんな感じでウェブサービスも開業届け出すっていうのが当たり前になったら、もしかしたら現実に対応可能かもしれないですね。
あ、確かにね。で、闇討ちみたいな形で監査に入るみたいなことされると、
うん、
チェックに引っかからなかったらサービスを停止させられるとかっていうのがあれば、うん、もしかしたらもうちょっと意識上がるのかもしれないですね。
かもしれないですね。あとさ、保健所にさ、その手続き系やって思ったのはさ、保健所に開業届出しに来てくださいって言われた段階でもう相当気をつけようってなるから、
うん、
それ出す前に怒られたくないからみんないろいろやるから、
うんうん、
多分このセキュリティ上もあったら、はい、みんな相当頑張るんじゃないかなって気がしますね、心理的にね。
うんうん、企業がね、上場するときとかなんてすっごい細かい、うん、いろんな条件をクリアしないとね、上場できない、上場でき しようとしたこととかありますか過去に。
当然ないですよ。当然ないよね。やっぱ多分上場しようとした時に社長が下ネタの連載をしてるのはまずいのではないでしょうかって言われる気がする。
確かにね、監査法人とかにね。
そう言われる。とりあえずこれやめてくださいって。
リスクじゃないですかって。でインターネット芸人ですって社長。
そうなんですよ。多分ダメですよね。
リスクですね。
とりあえずツイッターやめてくださいって言われる気がしますね。
そうですね、翼をもがれるようなもんですからね。
もう絶対上場しません。ということで本日はこのデータセキュリティ法の迷走を扱ってまいりました、
うん、はい、
まあ、こんな感じで未来を思い描くのに多分楽しいタイプの本だなという感じです、
うんうん、
保健所みたいなもん作ったらいいんじゃないはちょっと僕が膨らませました。
あ、そうなんだ。
実際にこの著者が書いてたのはその事前にチェック受けられるような、
うん、
事前対応に力を置くといいんじゃないかみたいなことまでしか言ってなくて、
リリース前に事前にチェックする期間とかプロセスないってことだよね。
ないよ、当然
ないんだ。
野放しですよ、ウェブサービスなんて。僕ももう何個も出してますから、無許可で。
ないんや。
ないんすよ。だからインターネットってやっぱすごいよね。それがね、いいところでもあり悪いところでもあると思う。
そう、追いついてねえな、
だいぶな。追いついてないね。法制度なんて遅い。いいね、まあ、だから迷走だよね、
うんうんうん。
データセキュリティ法の迷走で、
ね。
やっと追いついたかなと思ったら、漏洩させたやつをめちゃくちゃ罰する法律だったりするわけで。
ああ。
それじゃないよっていう。そっちやっても間に合わんよっていう。
面白い。なるほどね。
まあ、っていう本ですね。
はい、
これ結構面白かったです。エンターテインメントとしてサクサクいろいろ入ってるっていうよりは、専門家がこの1トピックに、
はい、
しっかり掘り下げて書いてくれたなっていう感じですね。
思い出したわ、俺大学生の頃さ、
うん、
アルバイトだとさやっぱさ、うん、 稼げる額ってある程度頭打ちなわけじゃない、まあね、で、まあ、名古屋大学にいたからさ、
うん、
友達とその話してたの、
うん、
だったら儲けられるかな
はい、はい、
で幸い名古屋大学の学生は愛知県内で家庭教師のニーズが結構あったので、
うん、強いよね家庭教師ね。
そうだから家庭教師のこれ儲かるし、
うん、
家庭教師のニーズを集めれば、
うん、
でその自分の知り合いに回してその分一部抜けば儲かるんじゃないかってい
うお結構悪どいビジネス考えたねあんた若くして
仲介してるからね。
まあまあそうですね当然ですよ
っていう話を親父にしたの、
うん、
いや こういうの考えてんだけどって言ったら、
うん、
それ人材紹介法に引っかかるぞって人材派遣
法危ねえ
それ業者としての届け出がいる事業だよって言われてあそうなんだって言って
ああ危なかったっすね。
でもまあなんかだからそこで初めて、
うん、
気軽に何かを始めようと思った時に法律によって罰せられるとかあるんだって思った覚えがあるんですよ。
まず法律チェックしなきゃいけないよね。
ウェブサービスは
ない。
おいマジかよ。
開業したい放題です
。マジかよ。ってことは俺それウェブサービスでやればよかったのか。
ああいや違うな。それはあかんない。
違うでしょうね。
人間が流通してるからね。
違うでしょうね。
別でしょうけど。はい、いやでも本当に届け出で引っかかるパターン結構あるな。でも僕もさ、その昔、うん、マッチングサービス作ったことあって、
はい、
その紐になりたい男性と紐を買いたい女性のためのマッチングサービス。
神ゆい。
っていうのを作ったんですけど、ありがとうございます、名前まで。
もちろん書
いて
ます。
それ作った時にさ、
うん、
当時杉並区に住んでたから、うん、杉並区の警察署に持ってったんですよ。
うん、何を持ってったの？
その届け出、
うん、
インターネット異性紹介事業者届け、
はい、
っていうのを出したら、あれ所轄が少年課なんですよね。
うんうん、
要は少年が犯罪、少年少女が犯罪に巻き込まれないようにするため、
はい、
ってことだと思うんですけど、少年課に出して無事受理されたのよ。
うん、
そんなことは忘れて、時が流れて6年、
はい、
とっくにそのサービスは半年で閉鎖したんで、うん、僕もそのことなんてすっかり忘れてたんですけど、
うん、
この間電話かかってきて、
うん、
杉並の警察署から、これサービスもう終わってますよねと、
はい、
廃止届出さないとダメですよって言われて、
はいはい。
あ、そんなのあったのかってなって、ああ、すいませんって言って、郵送でいいですかって聞いたら、いや、現地に来てくださいと、
うん。
そもそも現地に来ないと書けないやつだし、
はい、
あと、あなた出してないから、反省文書かないとダメですよって言われて。反省文書かなきゃいけないの？
最高じゃん。
仕方ないから行ったのよ。
あ、行ったんだ。
うん、結構遠いなと思いながら、杉並警察署行って、
うん、はい、
したら、係が少年課だから、
うん、
少年課のとこ通されて、
うん、
でじゃあこの部屋入ってくださいって言われて通されたのが補導室で、うん、俺初めて入ったの補導室、
うん、
すごいよ、窓に鉄格子はめられてて逃亡防止されててさ、
うん、
真っ白なボロボロに剥げた壁紙の部屋に通されて俺反省文書いてた
30歳で
31で31ドラ
少年
初めて
少年課で
少年課補導室 で,
補導
室で
うーわー
補導されてやんの
こんな大人になりたくないこんな大人になりたくないですね。
結構こわもてのおまわりさんみたいな人が入ってきてさ、うん、じゃあ僕が言う通りに書いてくださいねって言われて、うん、文面決める自由意志すらそがれて、
そうなんだ、
私は本来であれば提出すべき書面を失念しており私は本来であれば悲しかったあれ
悲しい自尊心がね
削られましたね、だいぶ、
ね、
だいぶ辛かったですねあれ、まあ、みたいなね、
はい、
一部のサービスでは届け出が必要だったり、まあ、その結果補導されたりする人がいるわけですけど、
うん、
現在はかなり無法地帯なので、
はい、
まあ、もしかしたら10年後20年後にはセキュリティ所みたいな、
うんうん、
サイバー所みたいなものがあって、そこがいろいろやってくれてるのが当たり前になってるかもしれないですね。
ありそうですね。民間でさ、
うん、
それを受け負って
うん、
証明書を出すみたいなビジネスとかできそうだけど、ある
水野さん前情報セキュリティの敗北者の回でそれやったの覚えてます？
いや覚えてないですよ。
うちのサイトは安全ですっていう証明書を
あったわ
出すビジネスをやった結果詐欺師ばっかり申し込んできた詐欺師のサイトばっかり認証することになったっていう。
あったわ。そうだ、だから行政がやんなきゃダメだこれ。
そう、これビジネスにはならないんですよ。ダメだ、金積んで許可させようとするから。
そうだそうだ、これ行政やんなきゃいけないやつだすぐ資本主義の人間はさ
そうなのよ、もう金に負けちゃうから
ダメですよそういう考え方は。
まあ、ということでそんなことを未来を考えるきっかけになるデータセキュリティ法の瞑想、こちら改めまして軽装消防さんから販売されておりますので、皆さんぜひお買い求めいただければと思います、
はい、
こちら例のごとくバリューブックスが大量入荷してくれておりますので、
うん、
そちらから買ってもらえればな、ま、もらえればいいなと思います、
はい、
バリューブックスのセキュリティは多分完璧です、知らんけど知らんけど。
まずいでしょうね。会員いっぱいいるからね。
あれはね、やばいよ。漏洩してたら相当やばいですけど。
飯田丸刈りでしょ。そしたらもう。
俺らの担当者が丸刈りになるのおかしいけど。他のやつ丸刈りにしろよ。 でこの本のいいところ改めて言いますと、もうゴリゴリのプロが書いているし、しかもユーモラス、
うん、
最初にさマイノリティリポートの話でボケたんだけどさ、
うん、
この著者もやっぱマイノリティリポート多分使いたくなったっぽくて、
うん、
ちょっとボケてんの、
うん、
マイノリティリポート使って、でもボケますぜみたいな感じじゃなくて、字の文でめちゃくちゃさらっとボケてて、
うん、
すごい。ざっくりこんなこと書いてあったっていうので言うと、未来の情報侵害への対応は手術して眼球を取り替えることになるかもしれないみたいな、
ははは
すごいしれっと書いてあって、マイノリティリポートやないかーいって読みながら僕は突っ込みました。
気づかない人は気づかないですか。
しれっと放り込んでくれてくれる非常にユーモラスな本になっておりますんで、おすすめです。
うん、
改めまして、軽装消防様のデータセキュリティ法の瞑想、通販各社マリューブックス含む、うんとか全国の書店で発売中ですので、うん、お買い求めしやすい方法でお買い求めくださいませ。
新刊ってことですかね。じゃあ
新刊ですね。割と新しい、半年じゃ前ぐらいじゃないですかね。
そうですね、23年11月、あ本当に最近ですね。
最近ですね。
あじゃあ本当に全国の書店にありそうですね。
うんだと思います、うんうん、
はい。
また引き続き面白かった方はチャンネル登録、高評価、感想のコメントとかもお待ちしております。
あとは皆さんのパスワードとかも書いておいて、
うん、そうですね、僕のパスワードは最高だから君にも教えてあげるよっていう方は書いておいてもらえるね。
ログイン ID、 パスワード、生年月日、住所などなど、どしどし
どしどしじゃないの
よ、お便りフォームでどしどし、
それをやるなっつってんのよ。というわけで今回も終わりにしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。